HIC。
こちらは秋田県秋田市からいただきました。45歳営業課長、ラジオネームレジェンドオブ生ハゲ。
ありがとうございます。
たたたた大変です。学歴詐称疑惑で卒業証書をチラ見させた田久保市長が疑惑を追及する市議会百条委員会から求められていた卒業証書の提出を再度拒否しました。なんか泥沼なんですが、どうするつもりなんでしょうね、ということでいただきました。木戸由子さんも大卒だというふうに言い張ってるんですよ、いかがでしょうか。
ないです、全く。
あ、そうですか。
何嘘発、
はい、あの九州大学を優秀な卒業生で卒業したと伺って。
言ってません。
あ、そうですか。これはこのね、静岡県伊東市、ね、まあ木田さんも伊東は何度も行ってますよね。
行ってません。
え、あの鳩屋とか泊まったことないですか。
泊まってない。
あ、そうですか。私は泊まったことありますけどね。伊東に行くなら鳩屋で、うん、わわよい風呂、そんな伊東市でありますけどもね、のこの田久保市長ですね、この方は1970年生まれと聞いておりますんで、現在55歳、ですね、で、木原さんは1971年生まれですか。
はい。
あとは2月ですよね。
はい。
具体的に言うと肉の日ですよね。
まあそこまで言わなくてもいい。
いや、ぜひリスナーの皆さん、2月9日はキラウェイコさんに、温かな言葉、そして、心のこもった贈り物をぜひよろしくお願いいたします。で、だから学年で言うと一緒ぐらいでしょうね、あったとね。
ですね。
はい。で、この人が市長候補になった時に、まあ当選するわけですけどね、その時にその配ったチラシだとかに、東洋大学法学部卒業って書いてあるんですよ。で、誰もがそうなのかと思うじゃないですか。まあ別にそこにこう疑義を挟む必要ないんで、ふーんで終わるわけですけど、でどうもそれが嘘だったと。で実際には、除籍だったということですね。だから私なんかすごい親近感が湧くわけですよ。私はもうね、大学2カ所除籍ですから。もうそういった意味で言えば私の方が一日の長があるわけですけど、で私は基本的にもうその、除籍って書くと説明がめんどくさいから、まあ、ざっくりで中退って書いてますけど、正確に言えば中途退学というのと除籍っていうのは意味が違ってきまして、中途退学っていうのは自らの意思で、一旦辞めさせていただきますっつって、それで滞納している授業料とかがもしあれば、そういったものを全部きちんと清算をして、正式な手続きを踏んで、大学をから去ると。ただその場合はそれまでに履修して、取ったその単位というものは、温存されるんですよね。なのでもし復学する場合はその取った単位についてはそのまま行けると、生かすことができるという、そういうような、システムだったと思うんですけど、除籍っていうのは、大学の側からお前はいらないと、お前がいたことをもう抹消する、いなかったことにするっていう、処分でありまして、で、例えば何かの不祥事をこう起こしたとか犯罪を犯したとか、そういうこともあれば、私のように、授業料を滞納したまま踏み倒して辞めたという人間、これはもう完全に除籍なわけでありまして、で、有名なところでいきますと、名前挙げるとあれですけども、かつて、昭和のテレビジョンを彩った、さまざまな名司会者であるとか、あるいは放送作家であるとか、あるいは晩年、本当にお亡くなりになる直前まで、ラジオ番組を担当なさった方とか、あるいはその3つのカテゴリー全部に重なる方って言ったら1人ぐらいしかいないんですけど、そういった方々も大体あれですよね、除籍になってるんですよね。だから表向きには中退って言ってるんですよ。みんな大体除籍だったりするんですよ。大体こう世の中に対して反 観光的なものをこうあのそういうなんですかね、そういうの引きずってる人たちはそういう除籍派が多いんですけど、でこの、なんですか、田久保市長も除籍らしいんですよね。でところが卒業したピッしたピャッというふうに言っちゃってるもんだから、そこに怪文書というその差出人不明の手紙が出てきて、こいつ卒業なんかしてねえじゃんよっつって、騙されるなというようなことがこう書いてあるものが届いた。それがきっかけに追及が始まったっつうんで、で私思うんですけど、もうそういうのは追及来ることは大体分かってんだろうからさ、その時にさ、あごめんあのこれミスプリですとか、あの連絡ミスでしたとかっつって、まあもうあの随分昔のことなんでどうでもいいやと思ってましたとかって、ね、言い逃れすりゃなんとかなった話だと思うんだけど、ずっとこのだんまりを決め込んでその鎮静化を持つと待つという、毎度おなじみ大石明子方式でやっていこうとするとこうなっていくんですよね。だから本当にね、火がポッとついた時に、ちっちゃな火の時に消すっていうのを分かってない人たちなんだろうなということを一つ思います。それとこの田久保さんというのは地元で進められているそのなんか40億円かなんかかけるちょっと豪華な図書館の建設問題だとか、それとメガソーラー発電のなんかそういうあの自然破壊の問題だとか、そういったものに猛反対をして、まあ、当選した方だというふうに伺ってるんですけど、それに対するそのまあその何ですか、推進派の当然恨みを買ってますから、その人たちの謀略だという、まあ、話も出てはいますけど、まあその実際そのおせおせでこの市長さんを攻撃してる人たちは皆さんそういう思惑があるような気がするんですけど、ただこの市長さんも市長さんで、先ほども申し上げた通り、そのちっちゃな火の時に消しゃいいのに、それができずにこんな状態でダラダラやってるっていうのは、この人もやっぱり政治センスがない人なのかなっていうようなことはなんとなく思ってしまうんですけど、そこら辺木田さんどんな風に受け止めますか？
なんかでも結局嘘をついてたわけですよね。
結果的にそうですね、卒業してないのに卒業って書いてあるんですから嘘ですよね、
そもそもね、そこを虚偽でやってること自体がアウトであって、
で正直ね、こういうこと言い出すとね、ちょっとね、語弊があることは、あえて百も承知で時代限に踏み込んで喋らせてもらいますけど、その、まあ、なかなか中途半端なところじゃないですか、東洋大学って。で、立派な大学だと思いますけれども、なんか、だからといって、なんか、すげえ潰しの効く大学ってイメージは私は持ってないわけですけど、その、別に、東洋大学卒業したって書いたからって、おおすげえ、こいつ東洋大学出てんだと思って、さすがだね、略して東大だねなんていうやつはいないわけですよ。で、だったら別にそう書かなくたってよかったのになと思うんですけど、なんでこれ書いちゃったんだろうなっていう、その、よくわかんないんだな。俺がもし、なんかその、もちろん政治家なんて絶対、全くやりたくないし目指しませんから、やりませんけど、仮になんか自己 PR のそういうチラシみたいなの作ることがあったとしても、もう堂々と私、もう中退もしくは除籍って書くでしょうし、場合によっちゃ私も学歴なんていらないなと、もう書く必要ないなと思ってから、あんまり自分のところには書いてないですよね。でそんな自慢できるような学歴でもないし、さあ東京大学を、卒業しましたとか、ね、東京の六大学を出ましたとか、ね、ケンブリッジを出ましたとかなんとかって言うんだったらそれすげえとかって話になるかもしれないですけど、私は別にそんなみんなからおおって言われるようなところじゃねえし、しかも助手席だし、だから全然それを売りにするつもりはないので、まあ、もうむしろ書かなくていいやっていうふうに思うんですけど、これはブランディングの大失敗だと思うけどね。だから逆に聞いてみたいですよ。なんでこんなとここんなふうに書いちゃったんですかっていう。なんでですか、ミスですか、それともわかんねえやと思って書いたんですかって言ったら、ちょっとその本音で聞きたいんですよね。俺ほんといつも思うね、そのさっきの方がそのこのだんまりでおなじみの大石明子という表現を今日伝えたら使ってますけど、あの人にも聞いてみたいですよ。だんまりしてますけど、どういうつもりなんですかと。それで逃げられると思ってんですか大石さんっていうふうにね。 無理ですぜっていうことをこうちゃんと言いたいぐらいで、まあいつかそういう機会をぜひね設けたいななんていうことをちょっと密かに思ってまして、まあこのね、この伊藤氏のこの、まあ、田久保市長に関してはわざわざこれをその伊藤まで行って聞きに行く銭も問題ねえから別にどうでもいいんですけど、まあ、地元のメディアの方に頑張っていただきたいなと思いますが、私は私で、まあ、この間からチラチラと話が出てますけど、もう今アンチ令和の人がもうめちゃくちゃ増えちゃったんで、でほとんどの方が大体元令和なんですよね、これはね。でみんなで集まって大集会を西中島の港北ビルの反対あたり、反対側のちょっとスペースがあるんですけど、そのあたりでやって、そこでなんか祭りでもやれねえかなとか思うぐらいで、で、いつか直接対決してみたいなと思ってますけどね、覚悟しておいてくださいね。続いてのお便りはこちら。三重県津市からいただきました。46歳広告デザイナー、ラジオネームジャンキーフード。
ありがとうございます。
以前の QIC でのヒット企画ランドシリーズ、木田さんもうご記憶ですよね。ランドシリーズ
もういろいろやってました
ね。何覚えてますか？
ヤクザとか。
ああ、極道ランドですね。
はい。
FMC 大辞典によりますと、 QIC の名物コーナーの一つ、別名テーマパークシリーズで、その中に4つ記載されているようですね。まず今出ました極道ランド、そしてバンコク犯罪博覧会、空襲ランド、ナースランドとあります。実現性は置いといて、空襲ランドなどは時節柄とても良い企画だと思います。これやっぱね、終戦記念日、そして広島長崎の原爆投下の日というのもありますので、時節からとても良い企画だと思いますということだと思います。ところでもし仮にスポンサーが現れたと仮定、時々来るよなこういう話、スポンサーが、現れたと仮定して、榎木田市長がコンセプティングしたいランド系の新企画ってありますかということでありました。まずはこのね、以前私が考えました4つのランドをその、この FMC 大辞典の、記述からこう解説をしていきたいなと思いますが、まず極道ランド、江ノ島新右衛門創造上のテーマパーク、 QIC の中で登場、通称ランドシリーズ、ミッキーマウスやドナルドダックのように有名極道が園内にいて一緒に写真を撮ったり抱きしめてくれたりする、エレクトリカルパレードよろしく、右翼の凱旋者がきらびやかなパレードを行う、お土産コーナーや飲食コーナーは全てテキヤが担当し、賭場やヤクザ映画専門の映画館も完備、ぜひね東映にやっていただきたいというね。バンコク犯罪博覧会、マフィア、ヤクザ、テロリストをはじめとする犯罪組織と警察や軍隊などとの攻防、その歴史を世界各国パビリオンで楽しめる、場内警備は山口組を主力とする、日本広域暴力団コンソーシアムが担当、大会のテーマは暴力の進歩と調和、いいですね。そして、空襲ランド、太平洋戦争中の焼け野原を見事に再現、 B29 による空襲アトラクションやモンペ姿、国民服をまとったエキストラによる竹槍ショーなどが人気、フードコーナーでは異常にヘルシーなすいとんなどが楽しめることになっております。最後にナースランド、女性看護、女性看護師だらけのテーマパーク、どこで倒れても完全看護が売り、空襲ランドとのセットで戦中派の老人に対するプロモーションが期待される。まあ、戦中派はだいぶ今減ってますけども、まあ、そういうようなことであります。木田さんはこの4つの中でどれが行ってみたいですか？まあ、全部というのは分かりますけど。
どれも
行ってみたいのは分かりますよ。その中で一つ選ぶとしたらどうでしょう。
いや、
極道ランド、バンコク犯罪博覧会、空襲ランド、ナースランド、さあどうぞ。
極道ランド
です。やっぱそうですね。ですよね。そう来ると思いました。もう木田さんはね、この極道ランドはお客さんじゃないです。演ずる側の方なんで、期待してます。 これ当然鳥羽がご会長となりますんでね、壺振りでもやっていただきたいというふうに思いますけどもね。まあでもこれをもしね今大阪関西万博でやればさらなる集客が見込まれたんじゃないかなと私はこう思うわけでありますけど、実はねこのなんかお便りがやたらとタイミングがいいなと思ったんですよ。それなぜかというと、もう10日ぐらい前かな、アマゾンでいろいろこう何気にいろんな品物があるなと思ってなんとなく見てたんですけど、でその中でコンテナハウスっていうのが出てきたんですよ。でコンテナハウスっていうのはもう見た目本当にコンテナみたいな、もう要するに箱なんですけど、でそれが届くとそのまあなんていう両脇のその壁の部分をこうぐーっと持ち上げて、そうすると今度床の部分がぐーっと出てきて、要は面積が3倍になるんですね。で壁ができて窓もついててトイレとかも最初からついてるんですよ。だからそのまあ何人か力持ちがいれば、まあもののおそらく1時間ぐらいでなんていうんですか、こう組み立てて広げてできちまうっていう、まあハウス家なんですね。で聞けば非常にまあ軽量でなおかつ頑丈で、まあ断熱防音そういった効果が高いということで、あこれこんなのいいねと思って、それで値段見たら安いんですよ。まあその3つに広が、3倍の面積に広がるやつは、いくらだったっけ、150万ぐらいなんですよね、その1個がね。で、それを何個か買って、したら結構な面積ができちゃうわけですよね。で、あとそれ以外に、普通の、横に広がるわけじゃなくて、単なるコンテナの、いわゆるコンテナハウス。で、これが、50万ぐらいなんですよね。で、もっと調べて、興味が湧いたんで、それをどんどん調べていったら、古い中古の、そのコンテナなんかは、ものによってはもう10万円前後とかで手に入るっていう、まあもちろんその、運送料は別にかかると思うんですけど、で、それを自分で、改造して、中をその部屋にしたり、窓つけたり、いろいろする、ことができると。で、実際それをやって、家を作っていく動画っていうのが、YouTube に山のように上がってるんですよ。いろんな各国で、例えば、お兄ちゃん一人で、何ヶ月もかけて作っていくという動画があったり、あるいは若いカップルが二人だけのそういう部屋を作るっつんで一生懸命作っていく動画とか、あるいはお年寄りが、まあ、自分のなんですかね、趣味の部屋を作りたいっつんでそれをこうコツコツと作っていく様だとか、そういったのがこういろんな動画が上がってて非常に有名のあるもので、なんとなくちょっとこう休憩時間に見てしまうんですけど、であれを見ててね、ずっとこう思い浮かんだのは、あっちこっちにね最近そのまあ都市部、もういわゆる梅田とか空いたところは別ですけど、そうでないなんかちょっと中途半端な、それまではそこそこにぎわっていた商店街、アーケード商店街があって、でそこにそこそこのまあなんていうんですか、中核店と言ってんですかね、スーパーマーケットとかがいたような場所があって、でそれがまあ景気の悪さとかいろいろあるんでしょうけれども撤退して、でそのまま更地になってると。で、場所によってはそれはすぐに駐車場に変わったり、あるいはマンションが追ったったりするんですけど、まあその町自体がなんとなく地盤沈下していて、マンションも建てたってちょっとここはどうかなっていう、で駐車場を作ったとしても車止まんないしなとかつって、さら地のまんまなんていうのは結構あるんですよね。であれを見た時に、そのそこに何かもう固定した建物を建てるとなると大変なんだけど、こういうコンテナ型のやつだったら、それこそ本当にまあ、時期が来たら移動することだって可能なので、それをこう並べて、ある種のサーカスのような、その移動 移動することもできる、まあ、移動することをあの主眼に置いてるんじゃなくて、もう移動しなくていいんだったらそこにずっと置いておきたいぐらいなんですけど、まあ、移動も可能ですという体で、やりたいのは何かというと、テーマは文化祭、で、あの文化祭をそのまま一年中やってる、そういう空き地にそういうあのコンテナがずらーっと並んで、で、当然常設のものも、常設展示というかいろんなものも当然あって、であとそのまあ、1週間だけやりたいとかっていう、出展したいとかっていういろんな若い人たちの、例えばクラフトワークやってる人とかアートだとか、あるいはなんかあのそういうパフォーマンスとかそういったことも全部含めて何でもやれますと。でとにかく一年中いつ行ってもそこは文化祭をやってると。で、当然フードバザーとかもあってですよ、たこ焼き焼いてたりとか、あ、まあ、そういうあのドリンクコーナーがあったり、まあ、当然そういうのがあって、それでミニステージがあってと、で中にスタジオもあって、そこからもうあの常に生配信やってますみたいな、で場合によってはそこにコミュニティ FM 放送をひっつけるなんてことも可能なので、なんかそういうような、ものでやると、ざっくり頭の中で計算したらとりあえず5000万あればできちまうなと思って、でこれ一個家建てるっていうかビル建てること考えたらもう死ぬほど安いわけですよ。それでまあそのさら地がもちろんどういうさら地なのかっていうところがあるんだけど、まあそこが例えば芝生とかこう敷くことができるのかとか、そういうのありますけどね、それとも舗装することができるのかとかあるんだけど、あのそれによって当然あのまあその予算規模は変わってくるわけですけど、でもそんなに恐ろしい規模の予算は必要でないなと。でさらにあのその敷地の面積がある程度あのの広さであるならば、そこにある程度の駐車場もあの置けるんで、駐車場っていうかそういうスペースも作ることができるだろうから、そうするとなおのことあの拠点になりはしないだろうかと。であのでそこでのその収益というのが一体どれぐらい上がってくるのかっていう、それをどうやって上げていくのか、でしかもそこにその訴求力を持たせるあの商品はどうするのかとかって、まあそれはもちろんいろいろ考えてはいるんですけど、それはここでは言えませんけどもね。で、まあできるなっていう。で、土地を遊ばせとくよりは絶対にいいなっていう。で、その、で、これは一つ言えるのは、その、起業家っていうかお金持ちが、それによってボロ儲けしようと思ってんだったらもう話にならないですけど、これによってそこにスポンサードすることによって、企業イメージを高めるとか、あるいはそこで得た情報をもとにして、まあある種のまああの言い方変ですけど、ミニビッグデータみたいなもんですね。ちっちゃなビッグデータで、それをもとにしてそのマーケティングを行うとかっていうことも含めていくと、まあ僕は可能性がたくさんあるだろうなと思っていて、でこれはまあ大阪だろうが東京だろうが熊本だろうがどこの都市だろうが、もうある程度の人口がそこにあるっていうんだったらできるだろうと。それと近所にどんだけ若い人がいるだろうかっていうところもありますけど、ただそれをやるとね、若い人を引き込む誘引効果が確実に上がると思うんですよね。だからそこが例えば地下鉄の駅から徒歩10分圏内であるとか、そういったものであるならば可能性は飛躍的に高まるだろうというようなことを考えたりしまして、なので、今榎木田さんが、もしお金持ちと出会うことがあって、考えるとするならば、まあ学園祭ランドですね。いつ行っても学園祭をやってるという。なのでノリで言うと、まさしくあれです、押井守監督作品のうるせえやつら2ビューティフルドリーマーですね。あれに出てくるなんだっけ、友引高校だっけの、あの学園祭の中でいつまでも学園祭が終わらないっていう、そのあれはそのラムちゃんの夢の話なわけですけど、その夢の中では学園祭が終わることはないって、ずっと学園祭が続いてるっていう、まあ人によってはすげえ悪夢になるわけですが、それを描いた作品でありましたけど、それを本当にあの具現化してしまうという、365日ずっと学園祭が続いたらどうなるんだろうかみたいな、そういうもので、そこには当然お客として来る人もいれば、 その出展する側、企画する側として入ってくる人がいるっていう、まあ、一つの学校にもなるというね、なんかそういう思いで、誰かどっか金持ちいませんかね。ね、とりあえず予算5000万、できればあの安定した運営をあのやるんだったら最低でも1億5000万ぐらいあれば、もう1億5000万持ってるよっていう方がいて、もうあのもういらないんだこの1億5000万がっていうやつがいたら、あの私に預けてくれればでっかく増やすことはないと思いますけど、いろんな夢を大きく膨らませることは可能じゃないだろうかというふうに思いますけれども、これに関しまして、うるせえやつらの大ファンであるキラウエユコさんに伺ってみましょう。いかがでしょうか。
この間のあれなんだっけ、ロトセブンで8億いくら1本は出とったんですね。
あ、そうっすか。
はい、ね、すごい、やっぱ当たる人は当たるんやと。
ああ、本当に当たってるんですかね。
分からないけど、でも当たってたですよ、1本。
ああ、あなたは当てたことあるんですか。
ないですよ、そんな高い高額。
え、今まで最高額いくらですか。
3万。
ああ、投資に見合わってないでしょ。
うん、あ、いや別にそれは夢だから。
ああ、そうですか。私は宝くじはもう全く夢を感じないので買わなくしてますけどもね。時々前島君が恨み節のようにあの番組をもう一遍やりたいみたいなことを言いますけど、あのもうどうせ外すからつまんねえっつってやるって、まあそういう話なんですけど、まあ宝くじね、まあまあ、宝くじでそれはもうあの私がなんかジャンボかなんかで、1億5000万だかなんだかって当たりゃやるかもしれないですよ、まあ買わないから当たりませんけどもね、ということでございまして、まあやや現実的な、まあやろうと思えばできる、ランドということで、学園祭ランド、その中にまあ展示物として極道コーナー、犯罪コーナー、空襲、これ戦争反対の展示とか、もう全然 OK ですね。これ全部できますね。そしてナースランド、中にちゃんとあの、これ別にあの女性じゃなくていいんですけど、もう男女問わず看護師の方が常駐しているところがあって、何か気分が悪くなったという方があったら、そちらナースランドの方へどうぞって言ってご案内することができますからね、これ全部 OK ですね。これ全てを内包した、総合的なランド、学園祭ランド、IBB 学園祭ランド、これはぜひあの、ね、やってみたいなとは思いますけど、まあ、本当にこれで、野田さん、ちょっとお話が、この間の番組でお話になっていた学園祭ランドですが、大変結構な素晴らしい企画だと思います。つきましては弊社の方でその費用を全額持たせていただきたいと思っております。でそして榎田さんには、ゼネラルプロデューサーとして、そこにあのご参画いただきたいというふうに考えていますなんていうのがもし来たらビビるんですけど、本気ですかっていう、マジですかとかって言いたくなるんですけど、まあまあ来たら来たで、あのお話はさせていただこうと思ってますんで、詳しくは、info@ibb.osaka info@ibb.osaka、学園祭ランド興味あります、お金出します係まで、ぜひお寄せいただきたいと思います。本当に来たらビビる、ということで一旦 CM です。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
フロアの構成市民メディアであるウェブラジオ、FM シート、ウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは、info@ibb.osaka までメールでお尋ねいただくか、 募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。